こんにちは。backspace.fm 第45回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今週は世界で一番小さなデジタル放送局、神田ニュースネットワークの神田俊明さん、通称 KNN 神田さんをゲストにお迎えしてお送りします。その神田さんと昨日パーティーで会って事前の打ち合わせをするなどという非常に珍しい準備をやってきた松尾です。
今週もサーフェイスプロ3を買えなかったドリキンです。以上です。
皆さんこんにちは。世界で一番小さなデジタル放送局、スモーレストデジタル TV ステーションインドワールド、神田ニュースネットワーク、ポール俊明神田でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今週のニュース、ニュースオブザウィーク。
一つ目のネタが、ちょっと神田さんに興味がありそうなところを選んだつもりなんですが、ファミツー .com のネタですけど、ニューニンテンドー 3DS、ニューニンテンドー 3DS LL の仕様など主な特徴が判明っていうことで、まあ一応僕ら、ゲームネタとかもよく取り上げてるんですけど、はい、僕これ知ったの昨日かな。なんか突然、全然ウォッチしてなくて、
うん、
新しい 3DS 出たんだと思って。
いや、これいきなりでしたよ、昨日。
あ、そういうもんなんですね。なんかちょっと欲しいなって思っただけなんですけど。
あれ、どういうところに興味持ちました？
なんか 3D ブレ防止機能。
あー、これですね。
はい。
顔認識をするのかな？
そうみたいですね。なんか最近顔認識ブームですね。急に顔認識技術がコモディティ化してる感じですけど。
ああ、ということは、ファイアフォン的な？
ってことなんですかね。詳細がわかんないんですけど、ただそれが気になるっていうか、3DS って 3D 機能絶対使わないじゃないですか。
ああ、そんなこともないですけどね。
いや、僕は使いたいんだけど、3DS で 3D をオンにしてゲームすると、次の日必ず頭痛が。いや、すごい体に負担がかかってると思うんですよね。なので、これでどのくらい、いや、3D 自体すごいいいですけど、なので、いつも本当ゲームは1日1時間どころかなんか30分くらいで、体が悲鳴を上げるので。
前に紹介したと思うんですけど、コルグの DSN12 という、シンセサイザーアプリで、その波形を 3D のリサ充図形というので見せる。
はいはいはい。3DS のシンセサイザーですね。は
い、
これなんかいいかもしれないなと。
うん。
コルグで昔 MS10、MS20 っていうアナログシンセサイザーがあったのを移植したもの。
これは iPhone とか iOS では出てないですか？
iPad で出てますよ。
あ、
iPad で出てるんだけど、この 3D 機能っていうのは DS だけなんですよ。
あ、そっかそっか。
ハードウェアに依存してるんで。
音が見える。お
うおう。3DS を持ってる人だったら、ぜひ、買うべきですね。
なるほど、なるほど。
あとね、これすげえマニアックなところでは、なんかボタンが増えてるんですよね。
うん。
裏側に ZR ボタンとか ZL ボタンとかいうのが増えてるんですけど、これがまたなんかすごい無茶なところにボタンが配置されていて、どうやって使うんだろうみたいな感じなんですけど。
これ対応のアプリがないと、対応のゲームがないと、使えないですね。
いや、なんか今までそもそも拡張スライドパッドってやつで、なんかボタンを増やして、多分モンスターハンターとかそういうのだと思うんですけど、なんか対応してたのが多分本体に内蔵されたっていうことなんだと思うんですけど、だからまあかなり特化してますけどね。まあ子供たちはきっと余裕なんでしょうね。なんか CPU も上がってるとかなので、結構このゲーム専用機で CPU 上げるっていうのは意外とチャレンジなことで、古いゲームを CPU 上がって早く動いちゃったらまずいじゃないですか。
そうか。早くなっちゃったとかね。
そうなんです。だから、ゲーム機って結構今までだと5年とかライフサイクルが長いじゃないですか。
うんうん、
その間古い CPU を作り続けなきゃいけないみたいな。
ああ、そっか。
そう。意外とそういうなんか難しい、なんか逆さやな感じの。
枯れた技術に。
はい。メモリーとかもそうなんですよね。結構メモリーが倍々で増えていくのに少ないメモリーを作り続けなきゃいけない方がコストが高かったりとか、なんかそういうことが起きるんですけど、
なるほどなるほど、
CPU も上げてきたりとかして、 っとそれを生かしたゲームはもっとパフォーマンスが出るとか、そういうことをやり出すんだろうなとは思ってるんですけど、
うんうん、
ちょっと興味深いですね。
僕ゲームはほとんど全然っていうか興味があんまりなかったんですけども、こうやって解説受けると興味持ちますね。
あ、本当ですか。そう言っていただけると。いや、
そのコルグのシンセサイザーの 3D とか、ああ、見たくなるなと思って。で、今、コルグのやつなんかも見ても、あの、面白いのは3800円するわけじゃないですか、アプリが。アプリですよね、はい、これね。これ、例えば iPhone で、とか iOS で3800円って、むちゃくちゃ高い感じがするんですけども、なぜか DS とか、あの、PSP のゲーム専用機のソフトウェアだと考えると、あんまり高い感じがしないですよね。
うん、そうですね。
なんか6000円、7000円が当たり前のカセットのあのパッケージのところの擦り込みがあるせいか、高く感じない？ iOS だったらもう100円、300円でも超高く感じるわけじゃないですか。
ただ、そのゲーム業界はなんか多分その狭間で今、大変で、
うん、
やっぱりそのパッケージだったってことがすごい良かったんだと思うんですよね。
はいはいはいはいはい。
でも今ゲームも大体、任天堂とかも、これ任天堂最近 Amazon でダウンロード販売ができるようになったっていうニュースを他でも見た気がしますけど、そう、ダウンロード販売になっちゃったんで、そういう意味では iPhone とあんまり変わらない。でも先ほど神田さん言われたみたいに、そのパッケージ時代の刷り込みが生きてるんだと思うんですよね。
そうですよね。だってパッケージってもう一回やったら別に箱とそれだけがあるだけなのに関わらず、なんかでもトラブった時にこれ自体がもう一回インストールもできることもそうだし、あとはリセール市場においては1割2割は戻ってくるっていう、なんか担保みたいになってるじゃないですか。
そうですね。
うん。でもそれを引いてもまだ高いわけですよね。
うん。
うん。だからね、でも僕もそうなんですけど、iOS のアプリ、例えば Android のやつなんかでも、100円のものあるじゃないですか。で、それを考えてどうしようかなと思って、これを買う前にちょっと頭冷やそうと思って缶コーヒー買うわけですよ。そしたら、120円ぐらい缶コーヒーを使って、100円のものを決済するのに、うん、落ち着こうとするわけです、うん。これ買わずにこっち買えばよかったなとか思うんだけど、やっぱり一番あるのはクレジットカードで後で請求された時に覚えておかないとダメなコストの方が高かったんじゃないかなと思って。
ああ、確かに。要するに
ポケットとかのお金にとかスイカで使うもうプリペイドになってるお金っていうのはもう後はもう忘れればいいだけだね、気楽に使えるんですけども、
うん、
なんかネットで物を買うときは、まあ iTunes カードとかね、Google Play カードを持ってれば別なんですけども、なんかこの未来に対して債務を負ってですね、後から請求くるものっていうのはちょっと敷居が高いから、逆に言うとプリペイドシステムにした方がもっと売りやすくなるのかなっていう気になりますね。
うん、そういう意味では今回この 3DS 地味に NFC が入ってるんですよ、
ね。お
だから、まあ一応アミーボっていうなんかそのフィギュアで遊ぶゲーム用だと言われてるんですけど、
はい、
やろうと思えばそういうスイカ的な、
そうですね、そうですね。
携帯チャージで課金とかできますね。
うんうん、子供用のお財布になるかもしれないですね。
うん、
そうですよね。だから翌月来た時にあの100円のやつがなんかちょろちょろちょろちょろとこう請求されてる、これが何の請求なのか分かんないのが気持ち悪いんですよね、やっぱり。
毎月 Amazon からコミック代が1冊300円ぐらいのやつがなんか何十冊も請求されてるんです。
分かんないですよね。
そう。あれ1、2個増えてても分かんないですか？
分かんない。絶対分かんない。うん、後で本当に過払い請求とかね、あるかも分かんない。
じゃあぜひ神田さんもゲーム久々にトライしていただいて、
はい、でもやっぱりかつての任天堂の新しい端末が出るときとかのブレイクの仕方から比べるとちょっと寂しいぐらいのネタのバズらなさぶりですよね。
うん、
まあしょうがないですかね。
だって昔はテレビのニュースにもなる、テレビのニュースに全然上がってきてないですよ。うん、僕今ガラフォンでとほとんどテレビ番組見てますけども、全然上がってこないですよね。
ただそこには結構日本とまた US の差もあって、あのアメリカとかだと本当に今こっちでは、なんか、それこそネタになってて、あの、プレステ4が売れすぎてて、作ってる人たちも意味がわからないみたいなのがニュースになってましたけど。
ティーンネイジャーが4000万人いる国と比べちゃダメですよ。
日本はその、なんだろう、モバイルゲームに対しての熱狂ぶりがまだとどまらない感じじゃないですか。
僕、沖縄でね、農場を手伝ってて、びっくりしたのが、 沖縄のヤンバルっていう北部の方で、もうパチンコ屋もなんもないんですよ、はい。で、休憩時間2時間ぐらいあるんですけども、うん、おばちゃんたちは、みんな、ソーシャルゲームに夢中なんですよね。
はあ、
で、お金ガンガン使ってんですよ。
へえ、使うんだ、
すごい。もう本当に、野菜を取ってるおばちゃん、60代ぐらいですよ。の人たちが、80代ぐらいのおばちゃんに、これがこうで、ああでって説明しながら、
はい、
お金ガンガン使ってる。年収1000万ぐらいありますからね。
すげえ。
都内にいると分かんないんだけど、逆に地方でパチンコ屋行くより安くて、車でパチンコ屋行くのに30分ぐらいかかるわけですよね。それ考えたら、ソシャゲでハマるっていうのが、すごい光景だなと思って、僕感心してましたよ。で、おじさんたちは全然やっぱり興味ないんですよね。
うん、
おばちゃんたちがすごい、うん、興味示してて、これなんだっていうのが日本のこう、ちょっと、都会にいると分かんないんだけど、地方はやっぱり、ロードサイド沿いのツタヤとか、なんかそういうのと、あとパチンコ屋ぐらいしか、あんまりレジャーないんですよね。
そのパチンコ屋の部分の女性票を
こう、絶対獲得してると思いますね。特に地方だとね。
へぇ、それ面白いですね。
うん。北海道でも本当に原野なのにパチンコ屋だけは産業ボーンとあって、もう満員ですもんね。だから、みんなやっぱり外に出て何かしたいなっていうのがあるのが、ネットだけじゃなくて、畑仕事のついででもできるっていうような、やっぱり社交心と何かスリルは求めてるんだと思うんですよ。
ああ、社交心があるかもしれない。
うん、社交心とか何かハラハラドキドキする、その、なんもないんですよね、多分ね、そういう意味でのハラハラドキドキ、こう、スリル感を味わえるもの。
まあ、変化がないからね。
映画館行くと2時間とか、前後合わせると3時間近く時間かかるけれどもね、その、ソシャゲだったらもう手に開いた瞬間からそのハラハラ感が、昨日の続きが今日できるわけで、だからテレビみたいに家にいる必要もないっていう意味ではすごいのかなと思いましたね。
そう、パチンコは隙間時間にはできないんですよね。
そうなんですよね。だから、動き始めたらパチンコの場合も何時間にも及ぶ場合あるわけじゃないですか。で、もうパンクさせるまで頑張ろうと思ったらもうずーっとやってるわけでしょ。だから、そこの縛りからも解放されてる意味での日本においてはソシャゲが、特に地方型だと思うんですよね。
任天堂 3DS のニュースだけでこれだけ盛り上がれるっていうのは。
なんか持ち時間のうちほとんど方が過ぎちゃった感じですよね。
じゃあ一旦先に進みますね。はい、次のネタはエンガジェットジャパニーズのアップル新 iPhone 発表イベントは9月9日開催に正式決定。日本時間は10日の午前2時からっていうことで。
ついに来ましたね。
来ましたね。
僕はね、このネタは神田さんの回に語らねばと思ってた。
いや。
神田さん覚えてますか？
何ですか？
初めて日本で iPhone 出て、表参道のソフトバンクショップですごい並んだじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれ iPhone3GS でしたっけ？
iPhone3、そうですね。3GS
です。3GS ですよね。
今からちょうど6年前ですね。
そう。僕あの時衝撃だったのは、僕あの時買う気はなかったのに、なんか前日のびさんのイベントか何かがあって、iPhone 発売、祭りみたいなんでイベントがあって、そこに参加したらなんかみんなそのノリで、そのまま徹夜で並ぼうぜっていうことになって、そっから徹夜で並んで朝まで、本当になんか3000人とかいましたよね。ずっと並んでたんですよね。
ね、いましたね。
そう。そしたら、もうあと30分ぐらいで買えますっていうところで、急に神田さん朝、なんかレポートで現れて、なんかそれを中継するとかって言って、現れたじゃないですか。覚えてます？で、あの時確か僕と矢作さん一緒に並んでて。
あ、そうなんだ。
で、白かなんかが売り切れたんですよ。そしたら矢作さんも僕白じゃないか嫌だからいらないって言ったら。
あ、そうか、矢作さんのやつなんだ。
そう。で、そしたらじゃあ神田さんがじゃあ僕が並んで代わりに買うって言って。僕ら徹夜で並んだのに、ものの30分並んだだけで、しかも僕の前で、カウンター隣で一緒に買ったんですよ。
思い出した思い出した。
そう。あの時にそう、神田さんの背負っているなんか星の強さを感じました。
ほんと僕楽して、僕未だに並んだことないんですよね、ほとんど。1時間以上並んでないですもん、どれも。
ひどい。
でもね、あれから大体ノウハウが積み重なってですね、湘南とか行くとガラガラ余裕で買えるんですよね。
ああ。
湘南のビッグカメラの藤沢店とか良かったですよ。ものの30分で手続きもスコスコで早かったりとかね。
5ぐらいからはそんなに並んでない気がします。
初日に手に入れようと思った時に買うつもりなかったけども、僕新幹線乗って、翌日大阪で仕事だったんで、前入りしたら、それもすんなり買いましたね、アップルセンターでね。
あ、そうなんですね。うん、iPad も全然問題なかった
の。いい星についてるなと思ったのは、iPad をアメリカに僕は買いに行くから、はい、自分の旅費を浮かせるために5人募集したんですよ。Twitter でね。
はい。はい。
で、Twitter で募集して行こうと思って、3人ぐらいで、あと2人いれば行けるかなと思って、HIS の、はい、予約のところ開いて待ってたんですけども、で、それをやってたら、あ、僕、サンフランシスコに行くから神田さんの分買ってきてあげましょうかっていう人がいて、で、その人に、じゃあ、で、その翌日に成田に着くから、もうその翌日に渡せますよっていう話だったんで、これだって僕アメリカ行って買ってくるよりも1台だけで5人行かなかったんで、それは最小最高人数でキャンセルにして、買ってきてもらったんですよね。そうすると、アメリカのサンフランシスコのアップルストアで売り出された直後のやつの一番早いやつで、アメリカから空輸で、人と共に2台の iPad が日本にやってきたわけですよ。
はい。
で、それを予約して届けてもらった瞬間にアイデアが湧いて、iPad 24時間レンタル6万円っていうのをリリースしたんですよ。
はい。
そしたら、初めての iPad が来るっていうんで、某 MX テレビと某富士テレビが乗ってくれて、
はい、
MX は車出してくれて、成田まで迎えに行って、それを中継しながら開封の儀をユーストリームでやって、で、それで、24時間レンタルも行って、基本的に何にもしてないのに iPad がタダで入り そう。で、その日の夜には平野さんとこのユーストリームの番組かな。で、向谷さんがゲストで来てて、で、向谷さんにそのまんま、ピアノのやつをなんか購入してやってもらって、はい、向谷さんは。
ああ、やったやった。うん。それ見てた。
そうそう。日本で初めて iPad でキーボードプレイをした人になってるんですよ。
ひどい。
ディスられましたよ、結構。アコギだとかね。
はい。
アコギも何も、僕思ったのは、その希少価値のものは、1日でも早いだけで、すごい価値があるんだなっていうのがあって、例えば僕、24時間レンタルなんだけど、12時間でどうですかっていうディールもあったんで、12時間3万円で貸せるわけじゃないですか。
はい。
で、某ケースメーカーさんは、実際の iPad の寸法を測りたかったみたいですね。
あ
で、モックがちゃんとハマるかどうかを確認してからの金型なんで。だから今みたいに 3D プリンターなかったんで、金型を作んないとダメだったんで、その発売時期が2、3日ずれるだけでもう全然変わるわけじゃないですか、売り上げが。
確かに。
だからそこの見込みみたいなものもやっぱりね、これは多分ビジネスチャンスで、瞬発的なビジネスアイデアはすごい自分では長けてると思うんですけども。
すごいですね。
でも持続性が全然ないですね。
そこで6万円の値段設定をしたっていうのは絶対良くて。
あ、はいはいはい。
安すぎたらきっとダメだったんでしょうね。
そうですよね。
うん、
だから僕数々今までこういうのをやってるんですけど、やっぱり一番ヒットしたのはセグウェイを25万円でレンタルしてビジネスもアコギと言われながらも、地方自治体にはすごいお世話になったりとかして、これ考えて今を考えるとね、無駄な国土交通省の税金で、橋ができた時のその橋を渡らせるイベントなんて誰も興味ないわけですよね。
はい、
でも交付金降りてなんかやってるからやんないとダメで、
うん、
で、市長さんがセグウェイでその橋渡るとか、そういうイベントばっかりなんですよ。
あ、そういうのやってたんだ。
うん。だから、どこそこの橋ができた時に何か開幕のイベントなんだけども、それだけじゃ地元の新聞しか載らないんだけども、セグウェイ乗って、そこの市長が渡るとかになると、まあ、県レベルでは話題になるわけですよね。
面白すぎる。
うん。だからそれでしょ ?25 万円それで iPad6 万円でしょで、あとなんだっけな、12万円でアイスバケツチャレンジのサポート業務っていうのも。
ああ、この間ね。
はいはい。だからこれね、3倍の値付けの法則っていうのがあるんですよ。
ああ。
だから、
勉強になります。
自分が損しないで、まっとうなビジネスになる価格がレギュラープライスあるわけですよね。うん、で、そこをダブルプライスにやると、中途半端に興味のある人の問い合わせ一気に減るんですよね。
本気の人を3倍で。
2倍で見込み客が見つかるんですよ。で、はいはい、3倍にすると見込み客の対応すら、 もうめんどくさい時は3倍にしとくと、うん、本当にドンピシャな人しか言ってこないんですよ。だから超楽ちんで、一応リリースはいけて、で3倍の法則性を今ずっと検証しながらやってるんですけどね。
こんな秘密のレシピを堂々と語っちゃっていいんですか？
いやいや全然。
でもできる人少ないよこれ。
確かに。
いやでも、そのアイデアはやっぱり多分斬新で、そのタイムリーで、その瞬間にバンと打つ、そこの時期の見分け方みたいなものはすっごいやっぱり重要なんじゃないかなと思って、なんでみんなやらないんだろうなと思って不思議なんですけどね。うん、
ただそこにはやっぱりそれもちろん重要ですけど、うん、瞬発力的に行動できるスピードも必要だし、
うん、
かつそれを流せるだけのメディアとしての神田さん個人の媒体がメディアになってるじゃないですか。
ああ、そうか。まあ、だから
そこら辺の絶妙なバランスが必要な気がします。
うんうん、そう、あんまり汎用性ないんです。
汎用性ないと思う。そうそうそう。
神田さんに依存してるから。
そっか。まあでもこれは何十年撒き散らかしてきて、一朝一夕で作ったもんじゃないじゃないですか。
そうそうそう。だからやっぱりなかなか難しいと思います。
だって僕はあれですよ、先見の明だけはむちゃくちゃ自信あるのは、例えば、日本で一番最初にメールマガジン発行してるのは多分僕なんですよね。マグマグナンバー4番だったんです。深見一郎さん1番で、あと2番3番いて4番目ですから、あと YouTube なんかもそうですよね。だって
それはね、みんな認めてる。
そう、誰もが認めて
でも、そっからの持続力がすぐ飽きちゃうんですよね。
うん、それもみんな知ってる。
で、流行る頃にはもう飽きすぎてて、ブレイクしてて、もう、収穫の一番いい時にはもう飽きちゃって枯れちゃってるんですよ、僕の農場はいつも。
僕もどちらかっていうとそっち側の人間なので、すごい気持ちがわかりますけど。
だから、この間でもこのドリキンちゃんの音ね、松尾さんのこれ聞いてて、YouTube といえば神田さんとかって松尾さんがおっしゃってて、ね、例えばバーチューブとかドットバーもそうなんですけど、SNS のバーやったりとか、YouTube のスタジオをやるとかっていうのは、うん、もう本当に多分5年ぐらい早すぎて、あとじっくりやってればもっと良かったのにな、うん、みたいなところはすごく感じますよね。
そこにじゃあじっくりやって収穫の時期に迎えたら、まあもちろんそこでビジネスにはなるかもしれないですけど、
うん、
好きなことっていうのは新しいことを追い続けてることで、
はいはいはいはいはい。
自分の興味を捨ててでもそのビジネスに滞在できるかっていうと多分できないから今まではずっと先へ先に行っちゃうわけじゃないですか。
ああ、そうね。一つのことをじっくりしてやってる神田さんとか想像もできない。
そうそうそうなんですよ。
多分あれですよね。自分の興味のところがブレてまで、それはビジネスだからっていうのは背負ってる会社とか社員とか家族っていうものが僕の場合ないからすごく欠損してるんだと思うんですよね。だからこれが社員とかいて給料を払ってる立場だったら嫌でもやり続けていかないとポートフォリオが安定しないっていう発想に多分なっちゃうと思うんですよね、やっぱり。
そう。でもそれがその神田さんにとって幸せかどうかとか楽しいかどうかっていうのは別じゃないですか。
そうですね。だから
難しいですよね。うん、
カンブリア宮殿という日本の番組で山田電機の社長がおっしゃってたんですけども、山田電機の社長が奥さんと二人で電気やってた時代に戻れるもんなら戻りたいって発言してたんですよね。パパンパンパンストアでやってた頃の電気屋の方が実は楽しかったって、うん、山田電機の社長が。だから、でっかくなって大きくなって影響力を持つけれども、それが決して幸せかどうかというのは別問題で。
あれだけ苛烈な人でもね、そういうこと
あるんだ。そうそうそうそう。だからよく童話であるじゃないですか。メキシコの漁師と MBA の人の話って知ってます？
うん、知らない。
メキシコの漁師が魚釣りをしてて、うん、で、ちょっと釣れたらもう、あとは昼寝して、酒飲んで、うん、楽しくギターで弾いて歌って過ごすっていうやつが、そこに MBA の人がやってきて、もっとこれを量産化して測りましょうって、うん、そしてマーケットを制してやって世界に進出しましょうっていうふうにアドバイスするんですよ。
うん、
で、それでやろうとしていって、それでどうなんのつって。で、IPO をして、お金儲けして、お金満長者で好きなことをしましょう。そうすると、昼寝がして、ギター弾いて、歌って暮らせるような人生が待ってますよっていうふうに提案するんですよね。だから人生のゴールって、実は達している人もいるんだけれども、スケールを大きくすることによって、その夢が遠のいてしまうっていう可能性もあるわけですよね。
そう、そこなんか、僕もなんか最近、そういうことを考える年になったなって思うけど。
これ、年なのかな
年なのかわかんないですけど、うん、結局お金とのバランスも収入を高くすることが、まあなんか特にサンフランシスコとか最近住んでてちょっと思うんですけど、うん、もう1年でなんか家賃が1000ドルとか上がってくんですよ。
お
ー、なんか10万とか、そう月のですよ、年間じゃなくて。
へ
ー、でもなんか物価の上昇が異様な感じになっていて、うん、年収とかも平均は上がっていくんですけど、うん、結局その収入が増えても物価も上がってるから、
うん、なるほど。
結局お金が貯まるのかって言ったら別に貯まらないし、うん、で、じゃあこの収入を維持してどっかもっと家賃の安いところとか物価の安いところで働けないかと思うと、結局そっちに行ったら年収も下がるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
ああ。だからなんかその、相対感って難しくて、結果的にそれで、まあそれは僕の個人的な感覚ですけど、やっぱりこんだけ物価が上がってきてとか、忙しくなってくると、やっぱみんな若干殺伐感が出てくると思うんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
シリコンバレーもちょっとなんか最近すごい世話しないなっていう感じがちょっとあって、
うん、
難しいなとか最近思うんですけど、なんか。
その時にさ、うん、ドリキンちゃんはなんかこう、小さくてもいいからリアルエステートにインベストメントしようとは思わなかったの？
うん、だからそれも思うんですけど、うん、なんか最近小さいリアルエステートがない。
あ、そっか、でかいんだ。
うん。
買えるレベルのものではない。
だからもう家賃とかが異様な値段なので、確かにこれは買った方がいいかなと思うんですけど、うん、2LDK ぐらいのマンションとか見ると、うん、1億5000万ぐらいからしかないんですよ。
それは買えないわ。
そう、なんか
1億、バブルどころの話ではない。
そうそう、1億以下の物件とかがなくて。1億5000万のやつでも日本のマンションだったら都内でも5000万とかレベルのマンションだと思うんですよね。それがなんか億超えちゃってるので、
ああ、それは無理か。
そう、
じゃあもうそこのインフレの中に従うしかないわけですね。
抜けたら最後その歯車から抜けちゃうしっていうのをなんかジレンマで最近苦しんで
じゃあそこのプレイヤーの中でずっとこう走り続けないとダメな状況になるわけですね
っていう状況になんかサンフランシスコというかシリコンバレーが入っていることが、いいことなのか悪いことなのか僕には分かんないですけど、
はいはいはい、
僕も5年ぐらいいるんですけど、うん、その5年間でもだいぶ温度差を感じるなとは最近ちょっと、
うん、
まあ個人的にですけどね、うんうん、
まあでもアメリカの場合は常にバブルがどっかでやってきますからね。
うん、そう、バブルの波ですもんね。
ちょっとこれもずれますけども、この間 Google が発表してたフリーデータベースかな、なんかそういうやつで、過去の偉人の人たちが生まれたところと死んだところをマッピングしたやつのグラフが YouTube に上がってるんですよね。
あ、ありましたね。
うん。リスナーの皆さんは KNN2600 年で検索していただけるとですね、その時の YouTube 出てくると思うんですけども、最後はアメリカの人ほとんど生まれたところと死ぬところは、生まれるところバラバラなんですけども、死ぬところはフロリダ州に集中してるんですよね。
へぇ
ー。要するに、名前がある程度 Wikipedia に載るような人が死ぬ人はみんなフロリダ行っちゃうんですよ。
何があるんですか？
いや、だから要するに、最後の死に場所はフロリダのマイアミとかで、老後を過ごすっていうパターンなんですよね、成功者の、
うんうんうん。
だからフロリダで死んでいく人が多いから、基本的にリアルエステートの究極はフロリダなんじゃないかなと。アメリカの場合はね。
なるほど、面白いですね。
だからドリキンちゃんは今は自分が住まなくてもいいから、フロリダの、で、それはでっかいところでなくて、もう体が動かなくなった人が、夫婦で二人で過ごせるような、ちょっと海辺のこじゃれたマンションのちっちゃいやつをインベストメントするべきじゃないですかね。
そうするといい値段で稼げるし。
そう。バンクラフトも起きにくいから。要するに、いきなりの値上げありはしないけれども、安定して3億人近い人がいずれやってくるわけだから。
どうせならお墓に投資するとかどうですかね。
でもなんか、それアイデアとしては近いけど、もっとリアルっていうか、現実感があるというか、うん、メリットがある話です。
うん。そう。
で、結局これ iPhone6 はどうかっていう。話を一回も触れてないんですけど、iPhone6 はみんな興味がないんでしょうかっていう。いやいや、
興味ありますよ。あるんですけども、多分なんでしょうね。僕、ちょっと今の状況で言うと、まあ、スマホをやめたんですね、今月。
え、そうなんです
か、
ね、
はい。電話番号はかけてもかからない状態で、はい、で全部 MNP も今価値がないので、全部切っちゃって、はい。っていうのは、音声で通話することってないんですよ、ほとんど。
ないですね。
ねえ。で、営業電話しかかかってこないし、
うん、
もう本当にそれだったらキャリアに縛られてるのは一旦やめようと思ってやめてみたら、何の不自由もないわけですよね。はい、
何を使ってるんですか、じゃあ今。
今あれですよ、iPad ですよ。
あー。
iPad と Wi-Fi 環境での iPhone 4かな、今これ。4と。うん、ギャラクシーノートかな。で、全然不便がなくて、その状況で、ただ iPhone 6買うとキャリアの紐付けが来るけれども、機能もしばらく遊んで 1,2 ヶ月ですぐ売れば1万円ぐらいしか目減りしないんですよね。だからそれでも十分なんじゃないかな
と。僕らも別に全然その意見には否定がないというか、僕もつい数年前までは iPad だけで生きるみたいなことを一生懸命ブログに書いてたりしたんですけど。
はいはいはい。
ただやっぱりモバイル回線が欲しいだけなんです、
ね。そうですそうです。うん。
それはどうされてんの？
これは WiMAX です。
あー、やっぱ日本だとそういう、だからモバイルルーター。
はいはいはいはい。そうですね。アメリカのモバイルルーターそんな発達してない？
あのね、あんまり発達してないんですよね。日本のやつってすごいバッテリー持ったりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
こっちのなんか普通に未だになんか4時間持ちますとか。一時期で僕も全く同じことモバイルルーターと iPad でとか言ってたんですけど、
うん、
ちょっとモバイルルーターのなんかあんまりこう性能が良くなかったなと思って。
うんうんうんうんうん。
でもたまに日本に帰ると最近 WiMAX 借りて使ってると、ほんと1日バッテリー持つのでカバンの中に突っ込んでおいて、朝充電したやつを電源入れて突っ込んどいて夜しまえばいいみたいな感じじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
そうするとすごい便利ですよね。
うんうんうん。もう充電がややこしいですね、今ね。だから、携帯だったら1個で済むもんを、モバイルバッテリーも充電しないとダメで、みたいなね。
うん。iPhone の価値は、だから片手で操作できるサイズだっていう。
うん、ドリキちゃんでもね、老眼が入ってくるとね、だんだんサイズが厳しくなってくるんですよ。
いや、それは僕も一緒です。あの、もう、最近ここ数回僕ずっとマイクロソフトサーフェイスが欲しいっていう話ばっかしてるんですけど。
なんでそんな欲しいの？
でかいからですよ、
ね。ああ、はいはいはいはいはいはい。
8インチの今 Windows タブレット結構気に入って使ってるんですけど、
はい、
もうなんか僕も目の限界を感じてて、
ああそっかそっか、
これ以上いくと寿命を使い切るまでに目が持たないんじゃないかなみたいな。
確かにね。でも、うん、僕はあれですね、1年半ギャラクシーノートのまあ2だったんですけども使ってみて、やっぱり快適だったのはペンも使えるし、ギリギリGパンの後ろポケットに入る。だからそのサイズで座りはできないんだけども、まあ、うん、絶対Gパンの後ろに存在感あるから忘れることもないみたいなね。
確かに。
うん。で、電車の吊り革持ちながらできるかっていうとできないんで、逆に言うと、うん、あの、ポールにしがみついて、電車のポールの側に腕を一本手回して両方使うっていうのが、デフォルトの使い方なんですよね。だから、iPhone 6が出てきて、でかいサイズを持つ人は、吊り革側じゃなくて、出入り口のポールにもたれかかる人が急増するんじゃないかなと予測してるんですよ。
じゃあそこのポジション取りをこれからする訓練を。
訓練をするっていうか、それになるとどういうビジネスが必要なのかなっていうのを妄想するのが大好きなんですよ。
はいはいはい、
そうすると、例えば電車の吊り革のポールのところに、アダプターみたいなのをポコッとはめて腕をやってて体を固定させるような、なんかこう iPhone 6でかいサイズ用の、JR ポール体安定デバイスみたいなね。
はいはいはい、
参考レア物ショップあたりで。
そう、まさに
参考レア物ショップ。
あるかなっていうのをね、結構いろいろ考えてて。だからみんな iPhone 6が来るとどうなるかなっていうのはイメージはできるんですよ。その、実際にリアルに使ってるところまでイメージすると、次に必要なものっていうのはなんか浮かんでくるような気がするんですよね。だから、長く使うつもりがなくても、まずは初日に買ってみて、初日のインプレッションから何が得られるのかっていうのが毎回楽しみなんですよね、やっぱり。
でもそういう意味ではその iPhone 6は、まあ今噂されてるのは画面がちょっと大きくなるっていうくらいじゃないですか。
うん、そうですね。うんうん、
まあスピードとか早くなると思いますけど、
はいはい、
そのぐらいでもやっぱりライフスタイルがさらに変わるという、
僕はね多分ね今度タイムラプスが来るんじゃないかなと思ってて、うん、要するに今ちっちゃいやつでのタイムラプスもそうですけど、ブレの補正が今度のインスタグラムのやつなんかすごいじゃないですか。
あ、はいはいはい、
ハイパーラプスね。
ちょっと今回もネタ入れてますけど、
はい、うん、だからその辺のところの性能とあとは CPU の弱化、あ、上がってますよね。
上がると思いますね。
だからその辺のところの新しい使用感みたいなものとか、今度タイムラプスそんだけ進んでくると、うん、Google マップにタイムラプスレイヤーっていうのが乗っかってきて、それがみんなで共有され始めるとすごいことになるんじゃないかなと思って。
ストリートビューが完全にスムージングされて。
そうなんです、そうなんです。で、建物の中にまで行ったりとか、それを iPhone 6ユーザーがやっていって、今度そのタイムラプスを上げて、広告のレベニューシェアとかを例えば考えれば、一気にその Google のストリートビューの価値がもう上がるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、でも Apple は Google の価値上げちゃまずいんじゃないですか。
うん、でもね、基本的にサードパーティーがやってるアプリで、基本的にそれをアグリゲーションするのが、Google だったらそれは実行可能なわけじゃないですか。だからそう思うとね、なんかこういろいろな次の展開はちょっとあるのかなっていうのと、あとは iWatch ですかね。
時計はどうですか？僕はちょっとこの間まで Android Watch を使ってましたけど。神田さん的には時計は、僕すごい否定的だったんですよ、Android Watch を。Google I.O. でタダでもらうまでは。
はいはいはいはい。
タダでもらったら手のひら返したように結構いけるねみたいな話をしてたんですけど。
どうなんだろうな、僕思うんですけども、iWatch も多分2つの方向性があって、基本的に Apple が作っている普通の時計だったら多分売れないじゃないですか。
はい。
普通の時計だったら。で、はい、いろんな機能をつけてガジェット満載にすると、時計としての価値っていうのはあんまり出てこなくて、
うん、
例えば機械式時計の時のクォーツに似ていて、時間は正確なんだけれども、最初は高かったけども、むちゃくちゃ980円ぐらいに下がっちゃうわけですよね。うん、で、もう機械式時計は何千万円もする時計が未だに残ってるわけじゃないですか。だからそこのブランドに入っていこうとしてるような気がしてしょうがないですよね。例えば、ファッション業界から役員がいっぱい入ってきてるじゃないですか。だからそこのところはアップルは多分もうテクノロジーのところでは枯れてきてるし、新しいことをやってもすぐ Google に追従されるけれども、アップルっていう会社はやっぱりそのとんがってるだけに、みんなの声を聞いて売れるものを作るっていうところは全然なくて、今までのテクノロジーとイノベーションで牽引してきた時代が終わって、アップルという何か一つのメッセージ性を持った企業の不安をブランド化していくようなフェーズに入ってきてるような気がしてるんですよね。
それはまた新しい発想でちょっと面白いですね。だから結局そのスマートウォッチも Google みたいな、なんか何でも時計の中でいろいろできますよってよりは、もちろんその iOS とか MacOS の技術をそこに搭載するんだけど、うん、まあできることは実はそんなに大してなくてもよくて、
はい、
ただその時計の見せ方がデジタル化されるだけでもきっと何か価値があるという、うんうん。
そうですね。だから、うん、iWatch っていうのは多分1年ごとにまた同じように2とかで3とか出てくるような商品になるんですけども、うん、1個は iWatch Classic っていうので、うん、10年間ぐらい使えて30万円ぐらいする時計にすると、ブライトリングとかそれぐらい、ロレックスとブライトリングの間ぐらいの価格設定で、もう本当に極めていい素材だけを使ってるとかね。アップルがそのテクノロジーオリエンテッドじゃなくて、ジアップルみたいなね、そういう外側に見えているところでのブランディングでやっていくような、例えば OEM でエルメスから出すとかね、そういうやり方もありだと思うんですよね。
うん、それは本当にできたら僕面白いっていうか正しい気もしますね。っていうのはやっぱり僕もずっとウェアラブル、特に時計に否定的だったのは、そもそも時計って別に時間見るために欲しくないじゃないですか。
そうですね、もうね。うん、
で、僕なんかもやっぱりある程度なんか年取ってくると、うん、でも時計欲しいなって思う理由はやっぱりなんだろう、うん、ファッションっていうのもあるし、なんかステータスっていうのもちょっと変ですけど、うん、でもやっぱり資産価値みたいなものがあるじゃないです
か。ありますね、ありますね。
うん。だからそういうところで、まあ自分たちのステータスとか、まあそういう同じぐらいの価値観を持ってる人たちで共通の、まあアイテムっていう意味で、うん、必要になってくるって考えると、やっぱり1年2年で買えるようなものには投資できないじゃないですか。
そうですね、うんうん、
で2個も3個もつけられないですし、しかも
そうですね、
うん、だから確かにそういう30年とかぐらい使えるっていうものが、実際ロレックスとかにしてはみんなそういうものですもんね、今の時計っていうのは、うん、
だから僕も一時時計すごい大好きな時期はロレックスをタダで買う方法みたいなことも知ってたわけですよ。流行りがあるんですよね、時計もね、うんうん、だから流行る前にもうずっと予約して待ってると、一般市場価格が定価の2倍で売れるんですよね。だからそれ7年越しの予約でようやく手に入るんですよ。で、買った瞬間それを売りに行ったら2倍になるんで、
うん、
で予約するのってタダですから、これだけでも大きいんですよね。
ちょっとサーフェイスプロ3をタダで買う方法を探してください。 切実。
切実。だって、うん、え、そんな手に入りにくいんですか？
いやいや、単に値段的なもん高い。
そう、高いんですよね。うん、
高いんですよ、
うん。でも僕らこれ、ほら、10年前高いと思ってなかったですよね。
そうそう、そこまたね、不思議ですよね。うん、
いや、今比較対象があるからね。
うん、
その8インチのが3、4万で買える時代。
そうそう。
で、MacBook Air も10万以下で買えるし。
うん、そうですよね。だって今まであれですよ、フォトショップいくらで買ってたんですかみたいな。
それがほんとさっき最初の話じゃないですけど、ほんと100円200円のアプリでこんだけ悩むって。
うん、あと月1000円とかね。
サンフランシスコなんかコーヒー一杯で500円は取られます
よ。ああ、そっか。ブルーボトルコーヒーとか行きました、
うん、行きます行きます。もうカフェで気づいたらなんかお会計10ドルとか普通に軽く超えるんですよね。冷静に考えたらいくら払ってんだよっていう、
うん。本当ですよね。だからそういう意味ではなんかこう、ある意味すべてがソフトウェア業界、まあ広い意味での IT 業界全体が成熟しちゃってるんじゃないですかね。
う
ん、
まあ本当にそうだと思います、ね、うん。
で、適正な価格に落ち着いてるっていうか、もう価格破壊になっちゃってて、うん、そこで利益を得るのは、単にそのたくさん売れたからじゃなくて、もう本当にサスティナブルに課金できるプラットフォームしか生き残れない時代だと思うんですよね。だからアップルといえどもメーカー発想だったらアウトだろうし、だって時計の業界に参入するメリットってアップル全然なくて、この間四半期の売り上げでも365億ドルかな。なんかそれで時計の業界が全部で考えてみたら、アップルの四半期の時計の全市場が25分の1しかないんですよ。
うん、
だからアップルがわざわざそんなところで勝負を挑んでも仕方ないような状態なのに、うん、ウェアラブル出してくるっていうところは、アップル自体がもう本当にデスクトップ市場の机の上にあるものから、携帯に移動していつも持ち歩くものになってきてて、次のものに手を伸ばし始めてるっていうふうに言われるんですけども、多分 iPhone が出たことによって全てのデフレを起こしてるわけですだと思うんですよね。例えば時計持たなくても iPhone があれば時間わかるし、あのデジカメも持たなくなってきてるでしょうし、
ゲーム機もいらないし、
ゲーム機もいらないし、うん、
まあパソコンすらいらないですよね。
そうそうそう、もうキングジムのポメラすらいらなくなっちゃってるわけですよね。だからそういう意味ではかなり集約しつつあるから、 iWatch を出す意味は iPhone 以外のものを持たせるための何かを試作してるような気がするんですよね。
その発想でいけば Beats の買収とか、
はいはいはいはい、そう、
もう結局そういうブランド志向というか、
うん、もう一度だから自分が奪ってきたデバイスのところに再度新しい自分たちの DNA を持ったデバイスを何か IoT の世界でつなげながらね、時計であったりとか何かもう財布であったりとか、なんかそっちの方に移していくための一つの、まあ、クック戦略の始まりなんじゃないかなというふうに読んでるんですよね。
まあ確かに所詮こんなにアップル大絶賛されても何十年とかいう歴史しかない世界だけど、
うん、
ビトンにしたってロレックスにしたってオメガにしたってやっぱり彼らは なんか何百年とかいうスパンでビジネスをやっていく企業なんで、やっぱそういうところに持っていくっていう感じなんですかね、
うん、多分彼らが持っているテクノロジーとかイノベーションっていうのは全然今のブランドには生きてないわけですよね。例えば、うん、エルメスって馬のバグを作ってきたわけで、うん、馬乗るためのツール屋さんなわけですよね、
うん、
でもその例えば言ってみればブリヂストンと一緒で草履を作ってたんだけども、車の草履を作り始めたわけですよね、
うん、
だからそこの発想で何かそういういつもいいものを大事で命を守る次のものみたいなものを作ってる DNA みたいなものに、未だにそれでカバンであったりとかそこを求めちゃうわけですよね。同じ革を使っててっていうので、うん、だからそういう伝説だったりとか、そういう例えば時計のロレックスもそうなんですけど、ロレックスはすごい新しいメーカーなんですよね、時計の業界の中では。
うーん、
たかたか50年ぐらいの間なんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
でもロレックスはマーケティングがすごい良かって、例えばドーバー海峡を渡る時のタイミングにオイスターパーペチュラルっていう火器の構造を持って防水っていうのを作ったわけですよね。だから腕時計も最初は本当に腕に止めて自動で巻けるっていうのもすごいイノベーションだった。それは全然他のメーカーが作ってたもんなんですけども、それをさらに極地に持っていったっていうところがこう意味が出てきて、でそこの冒険魂とかそういうところに皆さんがブランドっていうところのイメージで価値を持ち始めたっていうのがあると思うね。
そう考えると単にコンピューターを時計に持っていくんじゃなくて、コンピューターで培ってきた経験を全く違う発想で、うん、まあ時計なり違う、はい、デバイスに持っていった方がアップルとしても価値の高い企業になれるというか、
は
い、
だからファッション企業っていうかファッションブランドの人たちはそういう伝説のストーリー作りが上手い人たちだと思うんですよね。だからそういう意味では iWatch をしている人、iPhone を持つ人は Android 系のものを持つ人とここが違うみたいなところの明確な出し方をしていくのと同時に、まあロレックスしている人たちをもターゲットにできるわけで、アップルらしい人間なんだっていう一つのブランドっていうか、アップルを使うことによって、アップルらしさ人間みたいなものを自分とシンクロナイズできるっていうのが、一時のソニーにも似てますよね。ソニーらしさが好きだとか。
しかしそれをこう、ジョブズなき今からやらなきゃいけないっていうところは結構、
そうですね。
チャレンジですね。
だから逆にジョブズがいないからこそジョブズイズムを持ち出しやすいんだと思うんですよ。
伝説化しちゃったから。
ジョブズがローマコンドで不祥事を起こしたからじゃ作れないじゃないですか。生きてる人間ほど厄介でもないですよ。
もうこれ以上ブラックは出てこないから。
もう誰も悪く言うやつ一人もいない状況だから、うん、悪い話は一切出ずに、海は全部出尽くして、うん、それでもなおかつ、おー、惜しまれてね、伝説の人になったわけじゃないですか。でも、うん、ジョブズ生きてる間は、こいついつか失敗するかもしんねえぞっていう見られ方してたわけじゃない。もう二度と失敗しない人だから、伝説化しやすいんだと思うんですよね。だから、そういう意味では、未来の人から見ると、アップルという会社は、そういえば昔、コンピューターとか電話も作ってましたよねっていう風に、多分、エルメスが馬のあれとかを作ってたんですよって言われてるのと同じような状況になるんじゃないかな。だって、ブリヂストンだって昔草履作ってたんですよって言われたら知らないじゃないですか、みんな。
もうそれは知らなかったです。エルメスは知ってましたけど、ね。
そう、ブリヂストンなんてそういう意味では草履がもうダメだからどうしようっていう話で新しい新産業に行ったわけですよね。
僕あまりこのイベントも興味ないかなと思ってたけど、がぜん興味が出てきましたね。今回この放送をじゃあこう、神田さんの予想をこう、比較しながらぜひ。
そうそうそうそう、はい。あとは多分ね、9月9日10日の発表じゃないですか。で、最初のやっぱり発売がうまくいけば9月12の金曜日もしくは19の金曜日かな。やっぱり金曜日の法則性があって、一回だけ木曜日に発売してるんですけども、他全部金曜日なんですよね。うん。だから多分12か19の予定を開けといて、まあ次にどう行くか、まあ開封の儀があって、どうの方のがあって。うん。で、なんかこう、一個ぐらいこうトラブルがあって、なあ、その、アイテム番号は控えておくとまたいいことがあるよみたいなね。それこうあると思うんですね。
ぜひ当日もリアルタイムでぜひ。
そうですね。どこで何を買うかはまだ全然あれなんですけども。ただやっぱりね、ギャラクシーノート1年半使ってて思ったのは、やっぱりサイズが大きいということはすごくいいことだと思いますね。やっぱり僕にとっては。やっぱり見やすくなるのと、あと使い方の可能性が広がったりとか。
8インチの Windows タブレット使われてないんですか
?8 インチ使ってないです。僕いまだにレッツノートの 12.5 インチかな。
この話を聞いたら今ほら8インチの Windows ノートタブレットが3万円ぐらいで買えて、一部、まあ、カンコレとかのユーザーにすごい流行ってるとかいうのやってるんですけど、あれをぜひ一度手に入れられると。
いいですか?何がいいですか、まあ、なんか家にタブレットゴロゴロしすぎてこれ以上タブレットいらないみたいな。
Windows タブレットの良さは、完璧、完全な Windows なので、
そっかそっか。
Windows のソフトが全部動くっていうところで、結局何の制約もなくなるっていうところが。
Surface 2じゃダメなんですか?
まあ、Surface は本当に、ジェットさんじゃないですけど、ちょっとメインマシンで使おうかなぐらいの勢いだと。
あ、そうなんだ。
うん、今まで MacBook Pro とかでやってたことを全部やりたいなとか考えちゃうと、Surface Pro の3の方がいいですけど、そうじゃなくてあくまでもサブだよとかであれば、
はい、
きっと Surface 2でも全然いいと思うんですけど。
なるほど、なるほど。
Surface 2は RT の方ですか
?Pro の方がやっぱいいんじゃないですかね、さすがに。
RT の Surface 2は今4万円ぐらいで売ってますね。
それから値段下がりましたもんね、この間。
値段下がった。
下がった。
すごい、それは。
なので、Surface Pro 3もいつ下がってもおかしくないかなっていう気もしないでもないです
けど。まあ、オフィスも全部入ってるんでしたっけ?
そうですね。だから、そういう意味では結構でかいと思いますけど、
キーボードも使えて画面もタッチできるってことですよね。
そうですね、うん。
で、キーボードは Bluetooth があれば何でも自分の好きなキーボードが使えると。
使えるし、あの、カバー付きのカバーになるやつも結構打ちやすいし。
そうですか。
はい。
それはありかな、
うん。ぜひ使っていただきたいです。
はい。
神田さんの感想を聞いてみたい。
うん、僕なんかでも、昔のレッツノートでずっと十分だから、あんまり買い替える気がしなくて。
あ、ていうか Mac じゃないんですね。
そうですよ。ノートは僕はあのずっと MacBook Air の15インチ待ちなんですよね。
Air で15インチ。
はい。
もうそれはどう見ても Air だ感じはしない
し。いや、あの軽さで15インチ欲しいって感じですよね。
今のレティナはそういう意味ではほぼ15インチエアーと言ってもおかしくない気はします。でもほらレティナはすごい薄いじゃないですか。
レティナ薄いけれども、
まあ重いです。
重いですよね。レティナにして薄いとかじゃなくて重さもそれも大事で。
まあでも15インチになっちゃったら、
そうですね、はい。なんかないんですかね、中にヘリウムガスを充填すると軽くなって浮くとか。
自立して浮くみたいな。
そうそう。ある程度浮くまではいかないけど、超激軽になって、で、それのカートリッジがちょっとむちゃくちゃ高いんだけれども、お金を毎月払ってると、それ毎月ガスボンベのようにアップルストアにチューってやってもらうと、
リアルドローンの技術を使って常に浮いているみたいな。そう、
磁力でも何でもいいんだけども。
あ、それいいっすね。
なんかね、なんかそういう次のテクノロジー欲しいですよね、もう。
欲しいですね。
軽く感じるとかね。
話尽きない。
ちなみにまだニュース2個しか紹介してないんです
か。どんだけ話広がるんだって感じです。
これやばいな。神田さんのコーナーに行く前に一回回を切りましょう。じゃないと松尾さんの編集がまた、これだって全部話面白すぎて、
切れない。
切る場所ないですよね。
いや、これを松尾さんはもう一回聞いて編集するって、もう、むちゃくちゃ地獄のような作業じゃないですか、これ。
もう一回どころじゃないですよね。
だってやってるとその5倍ぐらいかかりますよね、やっぱり。原稿を書き起こした方が早いんじゃない、うん、
いやいや、それはそれで大変なん
で。じゃあ、ちょっと一旦次のネタに行きますけど。はい、エンガジェットジャパニーズのネタで、速報ゲーム動画配信のTwitch はアマゾンが買収、キャッシュで1000億円っていう。
うん、
で、これ Twitch 知ってますか？
もちろん、もちろん。うん。Twitch は僕 PS4 でずっと、
はいはい。
研究はしましたけども、
はいはい。今時のゲーム機は突然こうゲームを中継するっていう機能が、
そうですね。
Xbox も PS4 も入って、うん。で、まあどっちも Twitch と Ustream とかで、
はい。
ゲームを自分がプレイしながら、まあそのゲームが生放送できて、うんうん、神田さんも言われてましたけど、その PS4 とかもすごいですよね、このツイッチの24時間ゲームどころかゲームをやってる自分の姿を垂れ流してる人たちとかいて、
すごいこれね、面白いなと思うんだ。これって多分動画ストリーミングの一つのイノベーションだと思うんですけども、うんうん、最初はそのゲーム配信をその画面全体でやるっていうアイデアは違法な状態で繰り広げていって、
そうそうそう、うん、
YouTube なんかに上がってでも削除対象になったりとか、うん、Ustream を著作権侵害だっていうところで行くのはしてきたわけじゃないですか、
うん、
でもそれで紹介されると売れるっていう風になった瞬間に著作権とかその辺は全部手のひらひっくり返してきたわけですよね。
そうそうそう。
だから著作権侵害じゃなくて、営業権が侵害されることの方を著作権侵害っていうもとでこうやってきていた節があると思うんですよ。
うん。
だから今営業権が侵害されるどころか、営業権の PR になってるって言った瞬間、著作権ってどっか行っちゃってるわけですよね。
うん。
うん、そこが一つの特徴的にあるものと、あとは、
うん、
一般の人が面白くゲームをやることを見たいっていうマーケットがこんだけあったんだっていうのが、そこがすごいなと思いますね。
これ本当にすごくて、その僕とかもゲーム好きな人たちから見ると、うん、やっぱり YouTube とかもすごい面白くて、うん、最近まあ僕とかも特にハマってるんですけど、やっぱりまだ絶対的に面白いチャンネル数が少ないじゃないですか。だけどこのゲーム好きにとっては、
うん、
このゲーム実況でプレステ4とか、Xbox でゲームが配信できるようになった瞬間に、もう無数のゲーム配信チャンネルが、ある日突然世の中に生まれたみたいな状態になって、
うん
う
ん、
もう本当あれですよね、ゲームセンター CX じゃないですけど、それの、まあもっと野良版みたいな感じだけど、 まあチャンネルはもう莫大に増えて、やっぱりそこまで増えるとその中でやっぱ面白い人も出てくるから。そうそ
う
そ
う。だから神がかり的なプレイっていうのは本当にあのあれですよ、うん、あのメッシとかメッシクラスのプレイができるやつとかいるわけじゃないですか。うん、その同じゲームなのにもう神がかり的なプレイができる常にね。うん。
しかもそのゲームをしながらの話が面白い人とかもいる。
そうそうそうそう
そう。そうそう。それが、ね、あれも才能ですよね。う
ん、だから一つはこれ例えばユーストリームとか他のやつから比べたときに総合チャンネルだからダメなんですよね。例えばツイッチに行くともう政治のなんとかのチャンネルとかないから、
確か
にもう2クリックしないでも即座に行ってあとはジャンルだけ絞るとか自分がフォローしてるやつを見ればその人たちと直と行けるからすごいノイズが少ないから常にゲームの世界観の深いところにドモンとはまれる動画が見れるので多分そういう意味での専門チャンネルの強さっていうところが求められてたんじゃないですかね。
そうですよね。
2時間も3時間も実況やってるテレビ番組ないわけじゃないですか。
それがウケるとはねって感じ。
そうそうそうそう。でも、ツイッチも、あれだけども、例えば、セカンドライフの頃の映像を作ってたチームの人たちがいるんですよね。
はいはいはい。セカンドライフの動画を使って。
はいはいはい。それで動画を作るようなチームの、はいはい、あの人たちみたいなものは多分ツイッチを作り始めたプラットフォームの一員だったと思うんですよ。だからそういう意味では何か面白いことをやろうと思ってやってて、そこのところでは成功しなかったけれども、なんかやり続けることによっていきなり日が当たってこういきなりブレイクしていったっていう。で、それが結果として買収につながってきたみたいなのがあるんでしょうけども、彼らはお金が欲しくて買収されようと思ってビジネスモデルがあって VC からお金もらってやり続けたモデルじゃないっていうところがポイントかなと思うんですよね。
まあ本当に配信したくてやってた。
そうそうそうそうそうそう。
すごいですよね。
ユーストリームもそうじゃないですか。なんかやっぱり知人の結婚式を送ってあげたいとか、うん、YouTube もそうかな。なんかそういうところから発信してきてみたいなところで。う
ん、本当面白いですよね。そんとさっき最初言われたみたいに、昔はこのゲームを HD で綺麗に HDMI から YouTube に配信するためにはなんかいろいろアングラな機材とかも買ったりとかして。
そうですよね。うん、うん。
PS4 の値段のなんか3倍ぐらい機材に投資してましたみたいな。
なるほどね。エンコードするときにそうですよね。
そうですよね。それがなんかある日突然ゲーム機1個買ったら。
できちゃう。
配信できるようになっちゃうっていう。そうなった瞬間にこんなに価値が生まれてしまう。
そうですよね。だから PS とか Nintendo が作っていてゲームユーザー同士がコミュニケーションできるようなプラットフォームを安全で堅牢にと思って作ってじゃなくて勝手にユーザー同士が SNS 感覚でつながってるわけじゃないですか今や、
うん、
で Facebook とか Twitter でリアルな自分との紐付けもあるわけで、
うん、
やっぱりそれであるとこう高校に出会い系にもなるだろうしいろんな可能性秘めてますもんね。
そしてこれあれなんですよ、 Google が買うっていう噂でずっと来てたのに突然 Amazon が買ったんです。
はいはいはいはいはい、
うん、
競り勝ったって感じですかね。
そうですよね。それもすごいですよね。
だから、アマゾンが次にどこ行くのかがすごい興味ありますよね。
まあ、アマゾンはその Fire TV とかで、やっぱりテレビプラットフォームとかには進出してきてるので、まあ、日本ではちょっとまだ立ち上がってないからあれですけど、でも US だとほら、あれじゃないですか、アマゾンプライムのビデオとかも独自のドラマを最近みんなネットフリックスとかにしても、アマゾンとかにしても、だんだんこうもう単にネットに動画を、テレビ番組を流すことだけじゃ差別化できなくなってきたので、うんうん、みんなその自分たちでお金出して、自分たちのエクスクルーシブなドラマとかを作り始めるっていう。
そうですね。
方向に来てるじゃないですか。
うんうんうん。
だからまあそういう意味でのチャンネル、エクスクルーシブなコンテンツを増やすっていう意味では一つ。
うん。そうですね。
うん。アマゾンにとって最初の、一般投稿できる動画サービスなんですよね。
うん、
あ、そっか、アマゾンはそれがなかったか。
確かに。
あ、
確かにね。
自分たちがクリエーションでプロダクション登録していれば商品としてなるけれども、うん、一般の人ができるんだ。うん、
しかもまあそうか、プラットフォームとしてはもう YouTube 化しちゃうこともできるんですよね。ゲームに縛る必要もないから。
そうそう。
アマゾンチューブになるかもしれない。
うん、まあ、アマゾンの場合一番わかりやすいのは、そこですぐ物が買えるっていうところに直結してて、アマゾンの中で言えば全て一気通貫できるっていう意味では、広告を入れてどうのこうのする必要がないから、うん、逆に Google 帝国の広告を間に一個挟んで次から何とかだっていうフェーズがなくなるところは一番、ユーザーにとっては心地よいかもしれないですね。
それあれじゃないですか。それこそジェットさんとかもそうですけど、今時の YouTuber にとっては、動画でそのガジェット紹介とかして、うん、そのまんまそこで Amazon で買ってくれたら、直のインセンティブが入ったら、
うん、ああ、本当だ。
すごいことになるじゃないですか。
そうですね。
っていうか、世の中深夜のショッピングチャンネル状態になりますけどね。
あ、じゃあ、Twitcher っていうのが出てくる。
ああ、いいですね。それは。
うん、だけども、ツイッチがあのゲームじゃないですか。
はい。
だからゲーム以外のプラットフォームもいっぱいあると思うんですよね。
うん、
例えばゲームが一番手軽に配信してるものを自分も入れて再配信っていう二次創作ができるわけじゃないですか。
うん、
僕多分ね、松尾さんが興味あると思うんですけども、これをアマゾンが音楽でもやり始めたら面白いと思うんですよね。
うん、
だから、ね、今著作権侵害だって言われてるビートルズも、二次創作してる方からビートルズがめちゃくちゃ売れるとなると、著作権どうのこうのってだんだん少なくなってきてると思うんですよね。
うん、
だから今でも YouTube なんかに上がってんのは、ジャスラックも含めて自分で演奏している分には包括契約で権利料払ってるから OK みたいなやつも出てくるんですけども、うん、なんかそういうプロの音源なんかを使って、それを実況で一緒に被せてみて、二次作品を作ったものを Twitch みたいなところのプラットフォームがあって、何か音楽の二次創作チャンネルみたいなものが出てきて、Amazon がそれをまた買収するようなところであれば、音源が売れたりとか。
まあ、初音ミクとかはまさにその、走りというか、地差しですけどね、
うん
うん。やっぱりプロのミュージシャンで同じことやったらもっと。
そうですね。
広がる可能性が
でかい、ね。で、もっとあるのは、モノマネの方が人気出てくる可能性だってあるわけですよね。モノマネの方が本物を凌駕する時代がやってくるような気がするんですよね。本物の人は、もうたかだか練習期間って、本当に、例えば歌手なんて本当に2、3日前に渡されて歌うだけじゃないですか。モノマネの人もう毎日練習してるわけだから、むしろそっちの方が上手いっていうのもだって出てくると思うんですよね。だから多分、本当に言われてるようなメディアが素人化するっていうか、本来のメディアが今まで希少価値で装置産業だったものが、どんどん今のそのネット経済圏においては、そういう素人の場に持っていった方がマーケットが広がってきつつあるメディア産業の変革が起きてるような気がするんですよね。
そうですよ、
ね。だから今まではメディアがすごく希少価値だったから、選ばれた人とか、選び抜かれた人しかその舞台と光は当たらなかったんだけれども、うん、もうその全ての人に参加できるチャンスがあって、その人たちの勝ち抜き戦で生き残ってきてるやつだけが、それが審査員が選んだとか、目利きが選んだ、プロデューサーが選んだっていう、ごく一部のそのきっかけだけで選ばれた人じゃなくて、隣の人からも推薦され、みたいなね。だから、なんか、盆踊り大会の歌声コンテストみたいにね、何丁目のあれの歌うまいらしいよというところが勝ち抜いてきてる人だから。
まあ、それが一夜にして世界中に広まってしまうプラットフォームが。そうそうそうそう。
まあでも、ジャスティン・ビーバーでさえそうやって生まれてきた人だから、
うん、
うん、だからそういう時代になってきて、この人売りたいからって、プロダクションマターで売り出してっていうところじゃなくて、本当に実力が合ってる人とか、その人たちがいきなりデビューして売れるっていうことじゃなくても、肌でユーザーの、呼吸しながら進化していく、本当の意味での大道芸人から登り詰めていくスターみたいな感じが出てくるような気がするんですよね。
うん、
でもそれだったら、アマゾン自身がもう、プロダクションとかそのレベルの機能を持って、
うん
で、そういった動画投稿からピックアップした人たちをもうアーティストとして売り出す、直結させるみたいなこともできますよね。
できますよね。でも、自分たちが作ろうとすると反発もあるから逆に、成功したやつ買っちゃった方が多分一番手っ取り早いんじゃないですかね。
うん、で、そこを要請するためのプラットフォームとして、はい、この Twitch なり Twitch から展開した新しい動画投稿サービスが、
はい。
生きたりするかもしれないな。
そうですね。だからそれだったら楽天とかもやればいいんですけど、楽天とかはそういうの全然見えそうで見えないですよね。インスタグラムとかなんとか、Pinterest とかもそうなんですけども、やっぱりそれはなんか自分たちの今やってるところの面を広げていきそうなところなんだけども、なんか全然違う、その垂直型の何か全然別事業というところを結びつけて、新しい展開に面を広げようっていう発想にはなってないような気がするんですよね。 だからそういう意味では Amazon の動き、うん、面白いですよね。だってドローンなんて全然いかにもあんなので配達できる時代は来ないと思うけど、新しい事業としては成り立つ可能性あるわけじゃないですか。
あのヘリコプターで配送します、はいはいはい、
あれで Amazon の宅配されてるっていうのはもう冗談にしかならないけども、うん、イメージしやすいじゃないですか、未来チックで。
うん、
あれでも砂漠のところで水運ぶ産業用ロボットだったらありだと思うし。
そういう意味ではバーチューブを立ち上げた神田さんの先見の明が一番あったという。
ないから何も。
無理やり話をまとめようとした。
そうね。
はい。まあ、ちょっとその話はまだ後でもしたいんですけど、一応ニュースを先に進めますと、はい、これようやく最後ですけど。
長
っ。ニュースピックスっていうサイトでお詫びとお知らせ、参照元の表記漏れに関する弊社見解と今後の対応方針についてっていう。
これオリジナル旅ラボですよね。
そうですそうです。
これはどういうネタですか？
言われているキュレーションメディアとか、バイラルメディアと属されている、はい、まあ、他人のサイトのところから、こう、引っ張ってきて、それの、うん、記事とか写真を使っているサイトで、ソーシャルボタンがでっかくついているところを総称して、まあ、キュレーションサイトとかって言われてるんですけども、はい、そこのところがやっぱり自分のところは何もしないけれども、キュレーションしてきてるだけなんですよね。
うん、
で、だけれども、PV が上がってきて、それらしい釣りタイトルで、いいね数を上げて伸びてきてるところがあって、で、そこのところで謝罪っていう形で正式に発表になったんですよね。
あ、
で、それで問題になってんのは、はいはい、要するに、引用しましたっていう、引用元を書いてなかったところが、いくつかありましたっていう謝罪だったんですよ。いや、いくつかじゃねえだろうと、ほとんどだろうが、みたいな。で、そこの編集長が佐々木俊直さんがやってて、で、その佐々木俊直さんに噛みついた人とのやりとりとかもあったので、みたいなね。そこでそういう、まあ、謝罪文を出して、で、今度謝罪文に対してそれが謝罪文があるんだけども、今後の目標はこういうことだ、みたいなコンセプトはこうでありとかね。あって、いや、謝罪してんのか、目標を発表してんのかどっちだよ、みたいなね。それがちょっと気になってきているのと、で、僕ちょっとピックアップさせていただいたのは、じゃあ、記事を一生懸命作った人と、広げた人の儲け方に、どっちに価値があるのかっていう世界観だと思うんですよ。これはさっきのツイッチと話が一緒で、CG ゲームでポリコンガリガリで一生懸命ゲームを作った人よりも、例えば YouTuber で、まあ、カナダ出身のアメリカにいる人が年商4億円なんですよね。で、彼なんかはゲームは自分たちで作ったことはないんだけども、そのゲームを使っている自分をクリエーションしている映像を投稿してきたと。多分4億円もらうということはゲーム作った人よりも儲けてるわけですよね。確実にね。だからそのオリジナルを作ったコンテンツクリエーションと、それをキュレーションメディアでタイトルを変えてだけで配信している、まあ今で言うとフリーライダーみたいな言い方されるんですけども、うん、そこのところが今ちょっと議論されてるんですけども、例えば僕の考えではヤフーニュースなんか特にそれ言えてて、ヤフーニュースの編集部一行たりとも記事は書いてないんですよ。で、クリエーションしてるのは13文字のタイトルだけなんですよね。で、それにどこに価値があるのかっていうところのせめぎ合いだと思うんですよね。
でもこの解釈はあらゆるジャンルで今までもありますよね。この同じような問題は。
そうですね、そうですね。
うん、
だから2チャンネルのまとめ記事の問題もそうじゃないですか。
まあ、ヤフーニュースにしたってその13文字に確かにでもクリエイティブ性があるといえばある。
いや、あれはすごいあると思いますよ。
ですよね。
うん、あれは多分、編集長がやってる仕事ですよね、週刊誌の。要するに記事はいいんだけど、このタイトルじゃ読まれねえから。
そうですよね。うん、
もっと電車の釣り広告で、人がハッとするようなタイトルになって、うん、読んでみたら本文と全然意味が違うみたいなね。
ヤフーニュースの、そういうニュースをつけてる人たちって、新聞の整理部にいた人が多いんですよね。
ああ、なるほど。
うん。整理部っていうのはタイトルをつける。で、どこの面のどこの位置に載せるかっていうふうなところまで決める人たちなんで、そういうノウハウを持ってて、で、それを13文字に集約しているということだと思います。
うん、うん、うん。
それに対してもちろん才能とか価値ももちろんあるのはわかるんですけど、その収入のバランスとしてどれが適正なのかっていうのはすごい難しいですよね。うん、
だから今、週と10で考えたら、10にある人の方が週よりインカムが増えてくる可能性が出てきているから問題になりつつあるんですよね、やっぱりね。うん。
で、それはスマートニュースとかグノシーについても同じような感じですよね。
そうです、そうです。だけれども、これはメディア側にも責任があって、その人たちに配信してもらうことによって、結果として PV が伸びるんですよね。 だから僕今テーマにしてるのはやっぱり PV でギャラが発生する人たちが出てくると記事の質とかなんとかよりも PV 上げれば勝ちみたいなところの風潮になってきてるんですよね。
それはありますよね。
だからね、雑誌だったらページ単価で決まってる話が、もう PV 次第で一本の原稿が100円になったり10万円になったり運転の差になるわけですよ。
でそれはメディア運営側から考えると、まあ戦場的なタイトルだとパクリでもいい、
はい、
なっちゃう。いろんなところにつながって、で、さっきの旅ラボみたいなことになっちゃう。
だからそこに今度ジャーナリズムっていうところを持ってきたときにどう変わるかっていうところありますよね。だから今僕も昔もそうだったんですけど、必ず現場に行って取材しないとジャーナリズムじゃないっていう発想で、マクワールドエキスポとか、一生懸命現地に足を運んで取材してたんですけど、2000年以降やめちゃったんですよね、それ。要するに足が出ちゃうんですよ。
うん、
現場に行ってると。で、現場に行ってる方が Wi-Fi 環境悪かったりとか、いろいろ忙しくなってね、集中できないわけですよね。
確かに、
うん。キーノートスピーチなんて特にそうで、
そうです
ね。ね、中継見ながら、あっちこっちのサイトで調べながら書いた方がいい記事が書けるわけですよ。
今回 Google I/O だって、30分くらい並んでて入れなくて、うん、ストリーミングで見てる人たちの方が完全に情報早かったですか？
そうですよね。うん。
現場で見ている我々は YouTube で外から見てましたから。
うん。
並んでんのにみたいな。
だから本物見てる人の方が損してるっていうのは、これサッカーの観戦もよくあるんですよね。
うん。
ワールドカップで僕ずっと今までワールドカップを現地で見てきてて、
うん。
で、それでやってるんだけれども、日本語の解説もなければ、もう、リプレイもないわけですよ。
確かに。
だから、ちゃんと見れてないんですよ。でもサッカーなんかの場合はテレビで見てる一視点からの見方と自分の観客席から見てるシーンでは全然やっぱり 3D 感覚が違うわけで、
うん、
あれ実際テレビで見たらこうなんだ、多分自分で見てる映像の方が嘘だったのかなみたいな勘違いする時もあるんですよね。
うん、
だからこれはこれからのネット社会は本物と偽物にどっちが価値があるかっていうと、偽物の方が、偽物じゃないけども二次配信の方が説明もアノテーションもみんなついて理解しやすいっていうのは起きうるんだなと思ってきてるんですよ最近ね。だから否定はできないかなっていう感じですね。
そうですね。まあむしろその人たちとうまく乗り入れるというか補完し合う関係を作っていくっていうのは考えないといけないですね。
でも、FIFA に何億円も払ってきてるところが、ただ乗りの人が儲け出したら黙っていないようになってくるんじゃないですかね、今後は。
うん。
オフィシャルなのかアンオフィシャルなのかって、アンオフィシャルの方がいいものを作り出したら、オフィシャルのメンツはないですもんね。
そうですね。
まあ、その場合、プロフィットシェアの仕組みを最初から提供しますよとか、の権利者と話し合っておくとかね。うん、そういうところもあります
か。そうですね。だから、YouTube がそういう成長じゃないですか。
うん。
アングラから出発して、最初覚えてるのは、僕 YouTube 見たときは、すごいなと思ったのは、エロ動画ばっかりだったんですよ。要するに自分たちがしてるところを配信してるところを、YouTube は野ざらしにしてて、それでみんな見始めてるんですよね。で、言われたらどんどん消していくっていうスタンスで。それを消すのが遅かったのが成長のグロースの一つのポイントだったんじゃないかなと。
まあ、もうこの旅ラボ問題は、そもそも URL をやっぱり参照元を明示しなかったっていうこと自体はもう明らかな。
そうです、
うん。まあ基本中の基本です、
ね、うんうん。でも、今の日本の新聞なんかでもネットで話題でこの動画が話題になってるって取り上げてるにもかかわらず、ネットメディアなのに URL 載っけてないですよね、今の日本の新聞。
ああ。
そこもなんか自分たちのトラフィックをそっちに流したりとか、あと流した後の責任が取れないからとか、
うん
うん、そこで多分載せてなかったりとか、載ってても全角で載ってるんですよね。
うん、
全角で載ってるやつをもう一回半角で打ち直していかないといけないわけですよ。
ダブルダブルダブルから全角ですか。
そう。
それを言ったらテレビの番組だってあれですよね。芸能人とかタレントは比較的そういうこと考えないから、YouTube で後で見れるかもみたいなこと言っちゃったりするじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
でも、テレビ局側は必死に消してるわけで。
うんうんうんうん、
でもなんかね、この番組の昔のが知りたくて YouTube で必死に徹夜で見ちゃいましたみたいなエピソードを平気で語っちゃったりすることだと、すごいこう矛盾を感じますよね、うん。現時点で答えはないですけど、まあで今回のこの旅ラボの場合はまあでもそもそも参照元を出さなかったのは良くなかったねっていう。
うんうんうん、ご存知かどうかあれですが、ポップコーン TV って知ってます？
知らないです。
これまた見てみてください。ポップコーン TV っていうのが、うん、ビットトレントなんですよ。 要するに、うん、ビットトレントで映画のコンテンツとかそういうのがバンバカ、まあ、上がってるわけですよね今、
うん、
でそれは駆逐されるんですけども、それがフランスの法律で言うと、うん、出回ってる動画にアノテーションつけて英語を勉強するサイトがあるんですよね、うん、でそこは月額6ユーロかな、それぐらいを取って会員になってみると、うん、ムービーチャンネル選べば、ゴジラやな、何やらかんやら、600円で見放題なんですよ。で、フランスのそれのところは、動画を選ぶのは、ジャンルを選んで、ポストしてる人間が選んで、それの、動画を英語にアノテーションしてるやつを見て、英語を勉強するというサイトなんですよね。これがフランスでは合法なんですよ。で、それを僕が契約してると、今ほとんどやってる映画でやってる映画は、600円で見放題なんですよね。だからこれなんかもう一つは自分もビットトレンドの一つのサーバーに一個登録しちゃってることにはなるんですけども、でもユーザーからの感覚としてはお金払ってちゃんとしたサービスを受けてる側の立場でもあるわけで、これも多分これから議論されてくると思うんですよね。
このポップコーン TV も普通に GTO とかやってます、
ね、やってる。そう、うん。だからね、うん、フリークス TV なんですけどね、フランスでやってるサービスは。fleex.tv なんですけども、それなんかでも本当にほとんどの映画が字幕で読めるんで、今まであったビットトレントじゃなくて、字幕で見るからなんとなくもう全部わかっちゃうんですよね。だからこれなんか映画業界は今のうちから手を組んでなんかやらないと、潰そうと思ってもう潰せる動きじゃなくなってきてるんですよね。これはアメリカの法律、日本の法律だけじゃなくて、フランスの法律で認められて、フランスのサイトと直接クレジットカードで契約を結んでいる日本のユーザーっていうところがどう罰することができるのかっていうのが、国際法マターとか、そっちに来ちゃうと思うんですよね。だから難しい時代になってきてますよね。
難しいですね。さっきの Twitch じゃないですけど、やっぱり今まではずっと著作権で保護してて、ゲーム画像を流すことは違法だったっていうところから、ある日突然、あれはよりプロモーションだったっていうことに、気づいたおかげで、まあゲームはそれが一番やりやすかったんだと思うんですけど、
はいはいはい、
まあそれと同じで映画とか、まあテレビも違う価値というかビジネスが見つけられれば早くそっちに移行できるのかも。
だから僕映画なんかそうなんですけど、飛行機の中で見る映画と同じように今かかってる映画をデスクトップでも見れるとか、うん、スマホでも見れるとかいう風に切り替えとかないと、うん、基本的に労働省でやっててね、盗み撮りがどうのこうのっていうのはいくらやってもなくならないわけで、それを考えた時にはもう本当に映画が公開された時はテレビで見るのか映画館で見るのか、いろんなこの見方のシチュエーションを変えた方が映画産業自体があり得るんじゃないかなって。
でもそれをやっていくときっと今の日本の CD みたいにおまけをつけないと売れない
ですね。ああ、そうですね。そうですね。
うん。
でも、DVD で後で買った方が、監督の2時間一緒に横にいてこう解説してくれてるバージョンなんか出てくるわけじゃないですか。監督のコメンタリーがついてるから、うん、あれ見てたら映画作る人はすごい、おお、なるほどね、このシーンそういうことがあったんだとか。
結局そこまでの価値があるものは、もちろんそうでお金払うんだけど、うん、そこまでの価値のないものでもいかにしてお金を払わせるかっていうところには問題がある気がします。
そうですね。
本当にいいものはね、別にタダで見せられても後でやっぱりお金払ってでもやっぱり DVD でとかブルーレイでコレクションしたいってやっぱ思えるんじゃないですか。
今日本で 4DX っていう映画館が流行ってきてるんですけども、椅子が動いたりとか、霧が吹いてきたりとか、風が飛んでくるんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。あれってもう昔はテーマライドでテーマパーク行かないとできなかった、うん、キャプテンイオーみたいなね、はいはい。あれがやっぱり映画館でやると、多分やっぱりでかいスクリーンで、そういう観客席が動いて、始まる前にブザーが鳴って、今ないですけどカーテンが開いてのあの緊張感、途中でポーズしてトイレ行くとかできないわけじゃないですか。なんか店2時間集中できる環境を提供してきてくれてるところの価値っていうのは大きいような気がしますね、やっぱりね。
ということで、ニュース、まさか僕すげえ削りに削って4個にしたはずなのに。4個で1時間半喋ってるんですけど、
はい、ちょっと一旦ここで切りますかね。
一旦ここで切って46回目にしましょう、はい、次を。
今週の backspace.fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグバックスペース FM にてお待ちしてます。
引き続き iTunes レビューもよろしくお願いしますということで、次回の神田さんスペシャル後編に続く っていう感じでしょうか。
ということで、次回もお楽しみ
に。はい、次回もお楽しみによろしくお願いします。神田さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。